タネレディオ、
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 タネラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
夜中全部タネにしよう、タネラジ放送後期でございます。
はい、
今週は、まず最初にタネトークということで、
やめよう、そのタイトルもタネトークとか
やめる。
名前が良くない
他タネニュースとかタネスケとか言ってんのに、
うん。なんかいや、タネトークって言うんだったらいいけど、はい、なんか岩崎さんがタネトークとかって言うから
言ってました。
もう本当にもう俺がもうちょっと今放送では言えないような言葉遣いが出そうになっちゃう。
なんでだろうな。別にアメトークリスペクトいいじゃないですか。
もう俺リスペクトっていうやつも一切信用しないことにしたから。今
時代が
時代じゃねえ。
時代がもうやばい。
インスパイアとかそう言ってるやつも本当
時代が時代がやばい。
はい、どうぞ。
はい、
まあ、まあそれありまして、
フリートークで池田さんの方からは何の話してましたっけ？
覚えてねえんだろ。いや、だからこのね、あの最初のコーナーをどういう意気込みでやるべきかっていう、
そうだ、具体的な話じゃなかったんですよ。そうだそうだ。
だ俺あのイメージは、はい、あの落語の、ま、枕みたいにしたいんですよ。
うんうんうんうん。
だ枕で、あんまり、これから枕を話させていただきたいと思います。この枕っていうのはですね、大体この後半の、メインの落語とつなぐですね、はい、そういうブリッジみたいなお話をとかってあんま説明しないじゃないですか。
確かにね。
気じゃないです、それは。
そうしましょう、そうしましょう。何も言わずにいきなり。
そうそうそう。
いきましょうね。それでいきましょう。
っていうふうなことを先に言っちゃうっていうね。本当に今ね、反省してます、はい。本当に反省してます。
岩崎の方からは、はい、ベテランの公演ってすげえんだよって話をさせていただきました。見に、ぜひね、池田さんも、なんか予約すげえですけど、山下達郎さんとか。
今見たいのって言ったら、やっぱりあれだよね。うん、あの、三輪明宏とかね。
ああ、見てみたいけど。
まあほら、男子さんとかは最近、はい、比較的最近だけど、やっぱ、ああいう芸事でさ、はい、まあね、頑張ってきた人とかは、はい、まあ、ちょっと今さ、あの遠くから見ると惰性な感じで見てるけど、うん、やっぱね、亡くなっ、まあ本当なんですけど、亡くなったらもう見らんない
こ
ともありますから、うん、ちょっとね、その浅草の演劇とか、
はい、
あの喜劇、昔の喜劇系の人とかやってるやつも多分、うん、もう見らんないやつが多いからね。
本当ですよね。
うん、あの落語家さんとか特にそういうのもありますからね。
伝
統、その人一人でしかやってないから、
うんうん、今まあ伊達もあって、まあ、多分落語のまたブームも再燃してると思うんでね。
まあね、ブーム
興行増えてんじゃないかな。
まあありますけどね、まあ、あの行きたいと自分で考えて自分で行っていただきたいですかね、うん、
行きたいですね、はい、続きまして種ニュースでは、いくつか、先週にあったニュースを紹介させていただきました。リトアニアの、ね、大統領選の話になぜかすごく時間が割かれましたけれども、
やっとゴールにね、ゴールが見つかったと。よかった。
でもこれまだ決選投票ってことは答えは出てないってことですもんね。
そうそうそう、だから26日、はい、これもね、また追って、
あ、もうじゃあ
続報をお届けしたいと思います
。今の放送時点ではもう結果が出てるってことですかね。
まあそうか、うん、そうだね、うん、はい、
ぜひ、あの、
ね、注目して、
検索しないと出てこないので見ておいてください。続きまして、はい、タネスケのコーナーですね。来週のイベントであるとか予定の話させていただきましたけど、マラウイ大統領選、なんかマラウイはモザンビークの隣でしたね。はい、ちょっと僕たち、まあ池田さんはわかんないですけど、僕は特にアフリカって全然知らない国、マラウイって2000万人ぐらいいるらしいので、全然大きい国なんですけど、全然知らなかったので、
はいはい、
ちょっとアフリカってざっくりと捉えてしまっているのはどうにかした方がいいって前に別のイベントでも僕は聞いたことがあるので、ちょっとアフリカ意識していきたいですね、うん、一つ一つの国、どういう国でどういうことが行われていて、どういう体制になってるのかとか ね、
なんか知らないことが本当多いんだなってこう思うよね。
ちょっとね、だって僕らざっくりアジアとか言われたらちょっと嫌ですもんね。なんか
いやいや、もう全然そうだ。だって、うん、だから、やっぱアメリカとかに行って、この黄色人種はどういう扱いされてるかってことは、うん、やっぱりその場所に行った人たちじゃないと分かんないっていうか、うん、だってほら、黒人、白人っていうのがありますから、じゃあ、イエローはどこにいんだって言ったら、もうそこにすらいないみたいなところがあるんだよね。うんうんうん、だから、やっぱりこう、いろんな国のことを知っていくってことは、うん、やっぱり、 自分たちのことを知ってもらうっていうことに、まあ、同じ、まあでもそれはさ、アフリカもそうだけど、北朝鮮とか朝、
はい、
韓国とかもそうだと思うんだけど、うん、やっぱ知らんことには話始まらんみたいなことがね、うんうんうん、なんかあるかなとは思いますけどね。
そういうなんか映画とかあったら紹介していきたいですね、ドキュメンタリーとかね。
そうね、はい。
続きまして、週刊ドラマ語りのコーナー、今回は、ドラマの時間についていろいろとお話しさせていただきました。まあ、ある程度僕らの中の結論というところは出てきたような感じはするので、ちょっと聞いてみてほしいなと思います。で、かつ自分はこの時間くらいの時間がちょうどいいなって、逆に1時間がちょうどいいとか2時間がちょうどいいとかあったら、ツイッターとかでリプとか飛ばしてくれると嬉しいなと思っております。続きまして、思っちゃったのコーナー。今回は、岩崎が、あるフェスについてモヤモヤしたっていう話を、解説というか、なんでかって、どういう思いを持って投稿してるかっていう話をさせていただきましたけど、池田さんは納得していただけましたか？
うん、いや、まあ、納得って、ごめんなさい。ちょっとなんかそういう感じになっちゃいましたけど、はい、なんか、まあ、でもやっぱその、ご本人がどう思うか別ですけど、うん、やっぱそのツイートの中身、その長い短いに関わらずエネルギーがどれぐらいあるかってやっぱあるよね、
うんうんうんうん、
その最近ほら幻冬舎の件でツイート結構多かったりしますけど、はい、やっぱこう普段そんなにいっぱいしない人が一個した時に、うん、やっぱこうエネルギーがそこにあるなって感じもするじゃないですか、
はいはいはい
はい、朝飯食っちゃったみたいな、なんかそういう感じのことはやっぱちょっと違ったりもするし、はいはいはい、でかといってそういうことが何彼がまあなくはないんだけど、みんなの注目を浴びたいっつって出してるっていうことじゃやっぱない感じもあるじゃない、
うんうんうんうん、
だからこう単に炎上というかこう注目を浴びるためだけに出すものではない、うん、なんかわかんないけどこうそこにはちょっと閉まった空気が一緒になるような投稿っていうのもあって、うん、だから そういうものってまあね、まあ人の見方によるんでしょうけど、はい、なんかそういうものは時々こうちゃんと正座して読まないと、
うんうん
うん、まあね、何でもかんでも怒ってりゃいいって話でもないと思うんですけど、うん、その辺を投稿する時はみんなね、時に考えてたりもするのかなと思うんで、まあ、そのサンプルなのかなと思って僕はちょっと正座して岩崎さんの投稿を読んでた
って話ですね。なんか僕理想としてはなんか愛のある編集者みたいなのがツイートする、それこそすごい大きな立場がにある人だったらば言ってほしいなと思っちゃいましたけどね、うん、健常さんとかの場合だとこれをそのまま出していいわけないだろうって多分周囲の人は思ってたけど、本人の独断で買ってこうねツイートしちゃったんだと思うんで、そこら辺、まあ、企業アカウントとかだと当たり前のようにあるじゃないですか、チェック体制として、この投稿はどういうふうに見られるのか、ここで NG 表現はないかとかって、チェック項目があって、それ一つずつチェックしてって、クリアしたものを投稿してたりするんだけど、なかなかね、
まあ、それがでもないところに、そのまあ、ちょっと遅れてもいる、その書籍、出版業界の良さっていうか、うん、インディーガルっていうか、うん、なんかその、オフィシャルだって、ちゃんとしてる出版社が、まあ、ね、ごくごく一部だと思うんですよ、
はいはいはい、
そのでもそういう感じの方がいいなっていうか、僕らとほら距離感が近いってそういうところもあるじゃない、うん、やっぱ作家さんが直接投稿するとかそういう感じのことではあるわけじゃない、
うんうんうん、
全部そういうのが整理されていったらマーケティングできっちり作られるんだろうけど、うん、そうなっていったら果たしてこう書籍の世界って面白いのかなみたいな、みんな騙し討ちみたいな感じとかにもなってくるから、
確かにあるな、
まあ、
うん、
ね、健常さんの件は確かにそのもうそれは会話として出てきた時のもう問題なんだろうけど、うん、ただ俺はね、問題発言はね、みんなしてほしい
と。僕も健常さんについては、ツイッターやめないとおっしゃったですね。あれ、完全に逃げしかないですか、ね、ただの。逃げにしかなってないんで、うん、ずっと続けて、
だからね、
うん、ようやく浮かび上がってきた、その、なんていうんだろう、うん、災いの種みたいなのを、これで、沈静化しちゃう可能性はあるのでね。うん、
俺失言とかどんどんした方がいいと思うんだよね。
え、あ、
失言してほしいんじゃなくて、
麻生さんとか桜田さんの話ですか。
そうそうそう、だからそうしたら、ああいう人はああいうダメな人なんだって分かるじゃん。
確かにな、それあるな。
でもちろんそれがよその国とかに影響を及ぼすのは嫌だなと思うけど、うん、あんな人だったらじゃあやめさせようって判断
できる。まあ、やめさせられないんですけどね、麻生さんはね。
いやだからそこが良くないんだろうけど、うん、だってやばい人って分かって ってなんとかするんやけど、それを隠されるとさ、
うん、そうそうそう、わかります、わかります、そうなんですよ、
うん、だからうあれを見てダメだ、あこいつはダメだって判断してあげて、うん、選挙で落としてあげることが、うん、まあね、僕らに一応できることなんだろうけど、うん、撤回しろって言ったって撤回も何も何なのみたいな話もあるからさ、うん、まあ、だから厳しい言葉を吐くときはそれなりの自分の厳しさをちゃんと持ってやるという、ね、そういうことを岩崎さん学びました。
ありがとうございます。続きまして、30分読書ですかね、僕らは貧困共生社会を生きているという東洋経済オンラインの特集の中で一つの記事紹介させていただきました。本当身につまされることが多いのでこれぜひ読んでほしいですし、自分自身聞いてらっしゃる方々、あなた方の年代とか処遇とかに合わせていろんなパターンの人生模様を垣間見ることができる特集だと思いますので、ぜひ読んでいただきたいなと思っております。続きまして野良大学、はい、今回池田さんの方からは本屋巡りということで本屋いくつか巡っていきましたけど、どうですか、他におすすめの本屋とかありますか、お気に入りの本屋さんとか。
まあカモメブックスばっかり
言ってますよ。あ本当ですか。あそっかそっかそっかそっか、いいな、カモメブックスがな、アクセス良ければ僕も行きたいんですけどね。
まああのね、神楽坂から駅すぐ近かったりもするので、うん、あそこはなんかもともとあの普通の書店だったところなの で、
ね、
ちょっとそののんびりした
雰囲気、昔ながらの金鳥堂書店でしたっけ、何でしたっけ、なんかそうですよね、ありましたよねもともとね、
うん、で結構漫画もね、あの漫画コーナーも奥にあったりして、漫画が読みたい人もあのちょっとチェックができたりとか、
あそこ母体がね高越の会社だからすごいいいんですよね、往来堂さんだから、ビジネス的にもそこまで本屋さんでこう欲を持たなくていいし、うん、
うん、あと喫茶店もね、あの併設してるから、
ね、ね、
あのちょっと遊びに行くって感じで行ってもいいかもしれないですかね。
うん、そして、
はい、ちょっと、はい、はい、どうぞ。あの、はい、うん、本屋をね、また探していきたいと思いますので、はい、ご紹介できればなと思います。
そうそう、今年の目標振り返りということで、どうですかね、今年の目標を泳がすについて何か印象的なトピックスとかありましたか？
そうですね。なんかなんかね、明治大学がやってるリバティアカフェのオープン講座って出てきたんですよ。
知ってる、名前は知ってるし、1個ぐらい確か行ったことある気がしますね、なんかしら。
ちょっとあんまり長く喋れないんで、うん、簡単に言うと、少子高齢化社会の負担のあり方から見る本当の幸せとは何かっていうね、そういうのに行ってきたんですけど、はいはいはい、まあね、おじさんとおばさん、俺と、俺以上ぐらいの人がいっぱいいた。
リアルタイムな方々が、
そうリアルだから少子高齢化問題を考えている人が、うん、高齢の人ばっかりだなっていうふうに、ん、そこに行くとちょっと思っちゃったんですけど、うん、でまあこれスウェーデンのねあの事例が出てて、はい、実際にそのスウェーデンに詳しい方がお話しされてて、うんうんうん、なんかよく日本はあの課題先進国だとかさ、うんうん、あの少子化がどうしようとか言ってるけど、なんか本当北欧の話とかもっとがっつり学んで取り入れるとかしてもいいのかなと思ったりしましたね。
なるほどな。でも背景がな、うん、社会システムがね、
もちろん違う、うん、全然国も違うし消費税がどうとかっていうのもイコールに全然ならないと思うんだけど、うん、だからもっとがっつり研究しろよと思う。なんか表層だけ真似て、うん、いやこれはちょっと消費税も高いしとか、なんかそういう浅い話じゃなくて、うん、どういう経緯でそこに至ったんだとか、めちゃくちゃ工夫あったと思うし、うんうんうん、なんか1970年代までは日本とそんな変わんないような状況もあったんだって。だからやっぱ意思をそこに発揮させたとか、うん、なんで政府を国民、あそのスウェーデンの人は割とこう国を信頼したりするって、だからなんでそういうことを信頼っていうのを手に入れられてるのかなとか、それは政府だけじゃなくてマスコミとかもあると思うんですけど、うんうん、まあなんてことを、まあ、考えつつも、あの会場のあここで笑うんだとか、うんうん、そういうことにちょっと気持ちがいってたので、うん、あのまあ なんかこう泳がすっていうか、その泳いでるみんなを眺めていたという感じですかね。
なるほど。はい、岩崎はそうですね、接するについてはまあいろんなイベントに行ってきましたよっていう感じかな。うん。
イベントに行くは接するなんですか。
結構ね、
接するも、もう接するっつうのも、もうちょっと、もういいんじゃない
その。いやいや、接したいなと思ってるんで、それは変わらずです。
いやいや、接しないでいい、接しない方がいいとは言ってない
です、はい。接していきたいなと思ってるんで。
はい、俺もちょっと後半の目標立てようかな。
あ、それいいですね。は
もうちょっと泳がす言うとっても、もうちょっとね。
僕も変わらず接するですけど、はい。決めましょうかね。
接するから触れるとか引き出すとかそういうやつにしてください。
接してないんだよね、今ね。接しないとまず。
いや、接してない
の。まあ、人と接してはいるけど、そんなにこう、深いところまでは入り込んでない感じはあるので。
はい、だから、深い接するをなんか、触れるとか、喋るとかそういう。おい、黙って。
僕でも一つの仕事の方が、なんか、毎日固定で仕事が入るようになってきたので、そこで、なんかね、社員さんといろいろ喋ったりをすることになりました。はい、うん。
まあ別に喋んなくても全然いいんだけどね。
喋んなきゃダメだなと思いましたよ、やっぱり。ちゃんと。
いやいや、喋んなくても。
時々喋ると、本当にね、喋り慣れてないからダメなんですよ。だこういうふうに僕はラジオの時間があるってすごく大事なことなんですけど、うん。
リハビリにもなってる。
でも全然知らない人とも喋る機会を増やしていかないと、今のこの状況とまた違うので、そうなんです。
そうか。じゃあちょっと俺、初めて会った人みたいな気持ちで、来週からも。
それで違うんですけど。ということで、タネラジはですね、はい、ポッドキャストやらノートやらいろんなサービスで聞けますので、よろしかったら、聞きやすい方法で聞いてください。ツイッターやってます、はい。タネラジ、カタカナタネラジで検索いただくとツイッターアカウント出てきて、最新の投稿の内容と、投稿とか、あとはどういうイベント行ったみたいな話も時々投稿してますので、よろしかったらチェックしてみてください。はい。はい、ということで、エンディングでございます。今回はね、岩崎の方からエンディング曲紹介して、お別れしたいと思っております。今回の、曲は、山下達郎さんのスパークルでございます。今、絶賛上映中の山下達郎さんの、ライブドキュメンタリー、シアターライブですね。である、山下達郎、シアターライブパフォーマンス1984から2012の一番最初にかかる曲、めちゃくちゃかっこいい始まり方なので、ぜひ、またねこれから1週間も盛り上がっていこうということで、この曲を紹介させていただきますということで、お送りいたしましたのは岩崎と、
はい、池田です。池田です。
種ラジ、また